そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
いよいよ迫ってまいりました。
はい、6月3日高円寺ファンディットにて行います、そこアニ10周年オフ会第1部は、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか特集の公開収録。第2部はライブステージ、そしてトークパートをお届けする予定です。
はい、第1部の方はいつものね収録の模様を見ていただく感じで、そして第2部の方はまあ、10周年オフ会的なものをお届けしようということで、今までねトークイベントはやってきましたけど、音楽はやったことなかったので、昔ねミキ生というのをそこにでもやってましたけれども、その生版を、
いや今からもうドキドキですね。
ね、こう人前で歌う人たちがうちのスタッフにもいるんで、その人たちは、まあ、人前で歌ってるんで慣れてるはずなんですけれども、ミッション初めてですから。
そうな、ミキ生パートがあるんで、ぜひね、聞きに来てくれたら嬉しい。天使
の妖精だったもんね。
そう、生身がいるのよ。
配信であれば、今まで何百人っていう人から見られていても気にならなかったものが目の前にいますからね、数十人でも。
いやー、どうしようですね。もう頑張ります。頑張って歌いたいと思います。
はい、そういうライブパートもありますので、よかったらね見に来ていただければと思います。今のところまだチケットに若干余裕はありますので、まだ間に合うじゃないかなと思います。
ちなみに当日突然来てイベントに参加するっていうことはできるんですか？
当日券があればということになるんで、その辺はそこアニのツイッターの方で告知しますので、余裕があるときはねそちらの方チェックしていただければと思います。料金は変わりません。皆さんのお越しをパーソナリティ一同お待ちしております。
はい、チケットの予約はそこアニ .com のオフ会のページ用意しております。チケット申し込みフォームよりお願いいたします。
それでは今日の特集は、
夜明け告げるルーの歌です。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました今日の特集は、夜明け告げるルーの歌です。
はい、まあ、以前よりよく話していますが、もう湯浅正明監督作品の私大ファンでして、ちょっとご縁あってライターのお仕事の方で今回作品の取材に何度か行かせていただいたんですよ。なんでも公開始まる前に見て、あのそこに特別号で超ゴリ押しして
、はい、
いやもうこれはすごいよと、クムさん今まで苦手だったかもしれませんがこれは大変見やすいよということを言って、でも良かったですよ、クムさんがまさかここまで作品気に入ってくれるとはちょっと思ってなかったです。
そうなんですね、私湯浅正明監督作品に対してどちらかというとこう、食わず苦手な感じなんですよね。
はいはいはい、
っていうのがあって、どうしてもこう、まあ、最初から避けちゃってる感じがあったので、だから今回はね、そんなにっていうのがもちろんあったんですけれども、ちょうど初日の1回目の会場に行けることになったので見てきたんですが、見てもうすごい楽しくてね。
はあ、楽しい。
そう、楽しい映画なんですよね、はい、
うん、
いやこれは人に勧めたくなる映画ですよね。
本当にこう湯浅監督の作品ってどうしてもこうアートだとか芸術っぽいとか、あとドラッキーという言い方もよくされるんですけど、確かにこうなんて言うんですかね、直接脳に語りかけてくる系というか、感覚で見せてくる、 まさにこう絵描き出身の監督さんっていう感じだったんですけど、それが本当今回エンターテインメント色が非常に強い、年齢幅も結構誰にでも受け入れられる作品だなというのは、結構今までいろんな作品を見てきた私も衝撃的でした。
もともとこの作品ってターゲットどの辺なんでしょうね。
ああ、どうなんでしょうね。
でもやっぱり主人公の回の年代なんじゃないかなと思いますけどね。
ってことはやっぱり青春映画としてその若者に向けて見てほしいというつもりで作った作品でいいのかな。
ま
あ、
でもやっぱり
そういう要素はすごくあると思うの、確かにね、うん、すごくあるなと思いながら見ていて、ただこれかなり上も下も全部楽しめるような作品になってません？
それこそもうみんないるじゃないですか、大人も子供も動物も、
うん、そう、まあ、じいさんばあさんからね、本当に普通の子供たちまでいるわけなんで、いや内容的にはもうまさにジブリを見に来る行くような人たちが完全にターゲットだなと思って見てましたけれども、
まあ、それこそ大きな言い方をしますけど、こう新海誠監督に続くこれからのアニメーション映画を背負えるようにまさか湯浅監督がなるんじゃねえかと思ってます。これファン心強いかもしれませんけど、
あでもね、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、君の名はで新海さんが宮崎駿の後をみたいな話になったじゃない、やっぱり話題的にね、その、はい、なってましたけど、新海さんはやっぱり宮崎駿にはなれないと思うわけですよ、どう考えたって種類が違うから、
ね、
方向性もね。で新海さんがその上から下まで撮れるような作品が描けるのか分かんない、いずれ描けるようになるかもしれないけれども、でもあの人はあの青臭さを持った上で作品を作り続けてほしいわけですよね、やはりね、
うん、
でも今回のこの夜明け告げるルーの歌を見て、ここにあったと思いましたよ私は。これはそのアニメーション的な楽しさももちろんだけれども、勢いストーリーみたいなものっていうのが全部こう全年齢的にぶち込んできたなっていう、ある種すごいもん見せられたっていう気持ちがしましたね。
確かにこうジブリ映画とか見終わった後にすごかったとか良かったとか、まあ、すごく簡単な感想ですけど、それってかなり大事じゃないですか、うん、最後に残るワードは何なのかっていうの、割とその感覚には近いかもしれませんね。後味って今までのこう湯浅監督作品を見ていた人ほどなんか非常にストーリーがストレートだみたいな言い方をしちゃうんですけど、なんかそういう理屈とか抜きで楽しかった、良かった、面白かったが残るっていうのは、うん、大衆向けっていうことなのかなっていうのも改めて思うというか。
そうなんですよね。私はもう本当見終わった時に、これは夏休み映画として公開してほしかったし、まあタイミング的な問題いろいろあったんだとは思いますけれども、これぞ夏休み映画だよねっていう気がしたし、その小学生からね、あと親子でも見てほしいし、本当恋人たちにも見てほしいし、うん、もう仕事に疲れ切ったサラリーマンにも見てほしいし、おじいちゃんおばあちゃんにも見てほしいみたいな、そんな感じの幅広い映画になってるんですよね。
この映画が合わない人間この世にいないと思いますよ。
お
誰にでも響くはずって思いますね。
うん、そのぐらいこう、私正直そこまで何も思わずに言ってますから、期待するもしないもないっていう、特集するからっていうだけの理由で見に行ったんで、それがこう頭からかち割られた感あるんですよね、冒頭からなんじゃこりゃっていうような。そこから始まってもうすぐこう引っ張り込まれて、気がついたらあっという間にね2時間終わってたっていう感じだったんで、いやすごい映画ですよ、本当一言で言えばすごい映画。もうすでに上映回数が減っているところが出てきてますので、終わる前に行ってください。見に行く人が増えたら伸びるかもしれない。なかなかこうそこにでここまで言うことはないと思うんですけど、これは見た方がいいよ劇場で。ということで今回もコメントいただいてます。
キップ圭之介さんからのコメントです。蓋をしていた思いや否定していた可能性、感情で塗り替えられた過去や変化への恐怖、鬱積された障壁が崩壊し次々に生まれる笑顔、 真ん中でとびっきりの笑顔を見せてくれるルーとワンヨ。その圧倒的な純粋さに感涙しきりでした。胸躍らされるめくるめくアニメ表現と、らしさをふんだんに散りばめ、渾身の力を込めて投げられたストレートの剛速球。シンプルだけれど力強い物語を湯浅正明監督は届けてくれました。ひとしきり泣かせてくれた後の温かさは唯一無二でしょう。アクションとダンスだけでも子供たちはワクワクするはずです。共有する秘密、バンド結成、一番大切にしたいもの、セーレーンの3人の青年たちには共感するはずです。不条理な言葉を吐きつつも期待してしまう一言、大人たちは全編通して何度も涙するはずです。この作品を見た後は、夜の鉄橋を走る電車を見たら思わず両手をかざすことでしょう。上下の車線で異なる車の光、ずっと眺めてしまうことでしょう。雨の日のビニール傘の中から空を見上げたら、間違いなくルーとワンギョのことを思い出してしまうことでしょう。年を重ね、見るたびに新たな発見が生まれてしまう2001年宇宙の旅。そこまで難解ではないのだけれど、年を重ね見るたびに新たな楽しい発見と共感が生まれる作品だと思います。遠くから手を振るルーとワンギョに、何度も何度でも会いたくなってしまうのです。はい、ありがとうございました。
いや、もうふんだんに感想を盛り込んでいただいたコメントですね。
すごい愛がありますね。私はこの映画まだ1回しか見てなくて、圭之介さんが何回見たのか、これ1回で理解してたら本当にすごいなと思います。
そうね、すごいよね。
羨ましい、こんなに理解できたら。
確かに、こう、私はちなみにその取材も含めて4回見させていただいたんですけれど、もう見れば見るたびにこう発見が多いというか、あ、これがこんなところに挟まってたのか、この表情とか、もうすっごい、もう、もりもりなんですよ、この映画。もう、それをね、何回も見て確認しに行くのも楽しい作業ですよね。ちなみに、この前、湯浅監督のティーチインイベント行ってきたんですけど、7回見ましたっていう人がいましたね。
うわー、さすが。
ちょっとこう、サラリーマンっぽい方だったんで、仕事終わってから毎日行ってますみたいな感じで言ってました。
やっぱ疲れた時に。そう。
いや、まあ疲れたというか、私は少なくともその日は朝からちょっとね、こう若干落ち目な気分で行ったんで、精神的にこうダウナーな時にこれ見るとめっちゃハイになってステップ踏みながら劇場から出てこれると思うんですよね。私今一番欲しいのこれのブルーレイで、そのまま一日ずっとかけておきたいぐらいな感じで。
音がなくても楽しいだろうな、これかけっぱなしでいい、
でも音も聞いてたい感じもするんだよね、やっぱりね。なんで今劇場でって進めるかっていうと、特に 全体的にそうなんだけれども、やっぱりこの作品ってすごく音が重要視されていて、その中でもやはりこう低音の響きみたいなものが、やっぱ劇場だからこそ出せるあの音っていうのはありますよね。
そうですね、まさに冒頭からそうですよね。
そうなんですよね、暴力的な音ですよ、ある種ね。
うーん、
俺はね、こう家であれ鳴らしてるとちょっと怒られるかなぐらいな感じはあるので、だからこそ劇場に行ってまず、こんな映画なのっていうところから、ね、味わってほしい感はありますよね。まあ、この作品ネタバレというか、まあ、ストーリーあらかた知っていても全然楽しめるとは思うんですけれども、一応この後は、まあ、先ほどのコメントの中にも若干ありましたけれども、本編の内容に完全に触れていきますので、まあ、それがもう嫌だと、ここまで聞いてもう見に行くから俺はと思った人はぜひ見に行っていただいて、そうじゃない人は最後まで聞いてもまだその後劇場に行って十分楽しめますんで、という感じでお送りしていきたいと思います。まずポニョじゃないよね。
あー、なるほど。
よく予告とか見てポニョって言われてたみたいですけれども、ポニョじゃないよね。
そうですね、私も正直ポニョっぽいなと思ってました最初は。いやー、でもルーのね、ルーは本当に不思議なキャラクターでしたね。今まで見たことない人魚でした。
ルー
デザインからしてね、
可愛いですか。
可愛いじゃないですか。
あれね、私は正直見る前、劇場に行く前は、そこまで可愛いとは思ってませんでした。
ああ、 そうですね、私もそうかもしれない。見る前はなんかちょっとデザインが独特じゃないですか、
なんだこりゃって感じはありましたね、うん、でもあの見終えたらめっちゃ可愛く感じますよ。
うん、もう動きも可愛いし声も面白いし、何よりこうデザインが独特、
うん、
今回こう漫画家のネムヨーコさんがキャラクターデザインで入られてるんですけれど、なんすかねこのルーの魚顔であり
まあ人魚ですからね、魚顔ですよね、うん、いや人魚顔
いやすごい、だって顔とかなんていうんですか、この口の感じとかカレイっぽいというかヒラメっぽいみたいな感じしません？
しますします。人間にこう尾ひれがついたっていう感じじゃないですよね、
うん、
元は魚だよねっていうさ。
いやでも本当それこそ取材で聞いた話ですけど、頭に魚が泳いでるとかワカメのドレス着てるとか全部ネムさんのアイデアらしいですね。ああ腕にエラがあるとか。
頭の魚はさ、あれアップになった時にめっちゃ綺麗に見えるんですよね。
透明感がすごい可愛い。
予告編ぐらいじゃちょっといまいち分かりづらいよね、そのシーンはね。
魚がずっと泳いでるのもまたすげえなと思いながら見ちゃうんですけど、まあその話はちょっと後に置いといて、いやルーは本当に不思議って言ったんですけど、こう魚っぽさと子供っぽさがありながら、やっぱこう人間とは違うやつなんだっていう感じもある、全部を合わせ持ってるのが不思議
まあしかもそれで少女っぽさもあって、ちゃんと恋をする女の子にでもあるっていうね。
なんか時折ビチビチした動きするじゃないですか
うん、魚っぽいよね。
あれが可愛い。そう
あれやっぱり塩っぽいのか。
え、何がですか？体
ぬめってんのかな。
どうなんでしょうね。ぬめってる。あ、下半身？魚の部分。
そんな考え方なかったですね。確かに。ちょっとでも触ってみたいフォルムですよね。見た目的にも。
そうだよね。ぬめってる、湿ってるのかな。手つない
で。なんかこう質感がこう映像から伝わってくるのが面白いですよね。
いやそうなんですよね。動きの魚っぽさ、ビチビチ感もそうですけど、その子供っぽさっていうのがこう電車を手で這わせるとか、あれすごい子供っぽいなと思うところ、ああいうのはすごい観察力があるなと思いますね。
まあ、複雑なキャラクター付けがまあそのまま生きている感じの、ね、子ですよね。まあ、この作品ルーをヒロインと言っていいのかな。
はあ、それもすごい難しい。
まあ対する主人公として、カイがいます。男の子ね。
はい、まあ、このカイとルーが出会うというのが物語の発端ですかね。
まあボーイミーツ人魚って感じですかねまあ話的にはこれだよね、本当にね。ボーイミーツ人魚ですよ、この作品。
まさにそうなんですよね。ガールではない、
ガールではない、
伝説の生き物みたいな、うん、
ガールっちゃガールなんだけどね。でもこの作品にはどちらかって言えばガール的な子が出ますからね。
ああ確かにそうですね。だからルーがすごいいろんな要素を合わせ持っているのに反して、カイがめちゃくちゃ普通じゃないですか。普通の男の子。
そうですね、まあ、主人公らしくないと言えば主人公らしくないし、まあ維持、まあでもね、維持維持するタイプの主人公ですね。まあ、ここ最近逆にイジイジするタイプの主人公って減ってるじゃない。
まあそうですね、典型的な例を言うとシンジ君とかがそうだと思いますけれど、なんかでもカイってそれとも違うじゃないですか。結構ズバズバ物を言うし、私は1回目見た時とか、あ、お父さんと別に仲悪いわけじゃないんだとか、こう今まで見てきたアニメキャラクターの固定概念があったんだなとか思いながら結構カイを見てて、むしろ今時の若い子ってこういう感じなのかなと、いろんなこと考えててもあんまり口には出さない子っていうイメージが回にはあるんですよね。
まあそうかもしれないです。意外とうまく渡っている感じ。昔だったら多分もっとぶつかったりとかしていた部分が、もう今はいちいちぶつかるのすらめんどくさいみたいな感じで、うまくやっているように見えているけれども、そこには断絶の壁は実はあるんだよみたいな、そんな感じのを感じるのかな。
まさにそうですね。
海の孤独はなかなか親は理解してないんじゃないかかみたいなさ、だからこそその海に対するこう感情移入しやすいかって言われるとなかなかしづらい部分っていうのはありません、この作品。
それが私はそうでもなくて、それこそこう世代なのかな、だからむしろこう今の中高生とかは海に結構わかるわかるって思うところがあるのかなと思いながら見てました。
あ、なるほどね。もう単純にね、だから海に関しては途中でまるっきりいなくなる時期があるんですよね。
そうですね、
その、まあ、ルーを、
まあ、なんかこう投げ出しちゃうというか、
そうそうそうなんですよ、まあ、結局ルーをバンドに引っ張り込んだ張本人なのにデビューしちゃいそうになった時に一回弾くじゃないですか。
まあ音楽性の違いじゃないですけど、ちょっと考え方がずれてしまって、
うん、そうで、そのままこう1本も2本も弾いたような感じになってしまったところが、いやちょっとさすがにその無責任じゃないのっていう、心配じゃないのっていう部分が強くてね、こんなに弾いちゃうんだこの子っていうのはやはりありましたね。それまで結構がっつり言ってたじゃない、ルーに対して。
いやでもそれ難しい、うん、だってポンポンとツイッターアカウント消しちゃう子だっているんでしょとか思うと、あれぐらいの突き放し方を今はなんだろうな、結構軽い思いとは言わないですけど、えそんなにひどいことをしてしまったんだという感覚なしにやっちゃうような環境なのかもしれないなとも思うところはあります。だってね、ユーホだってやっちゃうじゃないですか、結構後の方に。
まあね、結局この作品その回のそういう部分を他の周りの友達キャラクターがうまくフォローしてる感はあるんですよね。その UFO と国男のこの友達感みたいなものがすごく素晴らしい。
どちらかというと国男ですよね。
国男いいやつだな、
とことんいいやつでしたね国男は。
UFO にはそのもちろんめちゃ可愛いしいいところもあるし、でもわがままな部分もある、でもすごくサバサバしてるよね彼女はね。
そうですね、私はそれこそその主人公の回にそこまで感情移入が最初できなかったんで、むしろその天真爛漫さとか、結構ズバズバしてる性格の UFO が自由にしてるのがすごく可愛く見えて好きでしたね。
うん、あの子がいるのといないのではこの作品の見え方は全然違いますよね。まあ結局ね、あの UFO のお父さんとかいろいろ、まあまあいろんな巻き込みにはなってはいるんだけれども、彼女の存在がさ、
まあ確かにトラブルメーカーになっちゃうところありますけど、そこも含めて UFO の魅力だではあるんだなっていうのはありますね。
そうなんだよね、最後見終えたってあの女いなければよかったとか全く思わない、
思わない、
ね、うん、頑張れよっていう気分になるっていうのがね、多分彼女は幸せになるよって思えるようなね、そんな感じの、うん、だからキャラがみんないいわ。
こう海と UFO結構似てるところもあるじゃないですか。
はい、
ちょっとこう自分しか見えてないというか、
また別の方向なんですよね、似てるのに。
そうだね、なんかそれをうまく取り持ってるのが国男じゃないですか。
あ、バランサーですね。
バランサーだよね、こんなやつ中学生にいないよな。
さすがお寺の息子ですよ本当にね。
パッと見一番チャラいのかなって思いながらも、一番大人でしっかりしてて3人まとめてくれてたんだなっていう感じはありますね。
素朴ないい子だよね本当に。
子供たちも良かったんですけれども、その大人たち、
はい、周りを取り巻くキャラクターめちゃくちゃ多いんですよこの作品。
多いですね。でも一人一人がすごくなんていうのかな、こう個性的というか、なんていうか、
お父さんとかおじいちゃんとかね、
いるよね多分って感じはあるよね。
そうですね。誰が一番気になるとかあります？
カイのお父さん、ほらこれ舞台がやはり田舎なわけじゃない、その中であのお父さんの生き方っていうのはまあこうすごくわかるかなみたいなところはやはりあるので、年齢的にやはりもうその辺の年代が気になっちゃうわけですよ、大人としてどうなんだとか、そういうのが、まあその子供に対する気持ちとかそういう部分で、あのお父さんの立ち位置っていうのは非常になんかよくわかるなみたいな気持ちはありましたね。息子とのそのある種距離感みたいなものも含めて、
まあ、貝ってこう田舎の町からもともとお父さんこの日名市町出身なんですけど一回東京に出て行ってるんですよね。
はい、で夫婦が離婚したから戻ってきたんだよね。
そうですね。ちなみにそのお父さんもお母さんも同じ日名市町出身で夢を持って東京に行って貝が生まれたけれど、まあ、いろいろあって貝を連れて一人で町に戻ってきたという人なので、なんかねその経歴もまたちょっと最初は切なく感じるじゃないですか。
はい、お母さんがいない理由っていうのも一つ言われますもんね。
はい、まあ、貝がこう日名市町に来たことを露骨に本当に嫌だみたいなことも別に言わないんですよ、この作品の憎いところが。でお父さんも別に貝が嫌がってってるというのを露骨に感じてるわけでもないけど勝手に申し訳ながってるっていうのがまたあるなというか、結構息子に気使ってるっていう大人がまたね、
まあね、結局離婚するのは本人同士の問題ですけど、その結局誰に迷惑をかけるのかっていうのは一番子供に迷惑かけるでしょうからね、その辺はやはりすごく気にはしてたんじゃないですか、お父さんとしては。
ね、気にしちゃいますよね。
まあ、思春期だしね、やはりね、しかもね、その時期に母親がいないのがどうなのかっていうのはちょっとやっぱりかわいそうかなっていう気はしますよね。もう大人になっちゃえば別だけどさ、またしかもそこの家族ですね、おじいちゃんね、またね、これね、いるいるこんな不愛想じじいっていう
田舎のじじいって感じですね、職人気質の。
ただこの3世代、
はい、
共通点はちゃんとあるんだね。
そうなんですよ、実はみんな音楽やってるんですよね。これでも1回目でぶっちゃけ気づかないこともあり得るぐらいこうちょこちょこしか出さないじゃないですか。これがまた、
いや分からない、まあおじいさんのウクレレはもしかしたら気づかないかもしれないね。
うん、見逃しそうな気がする。
でもお父さんのバンドはまあそのカセットの話が出ますから分かると思うんですよ。で本人もちゃんとお父さんもやってたんだねみたいなこと言われますから、でまあ本人もね、貝自身もその、まあ、バンドは無理やり入れられた感はあるけれどもそれ関係なく自分で音楽やってたわけでしょ。
シンセサイザー使ってアレンジとかやってましたよね。
まあシンセサイザーだけじゃなく、あのまあなんていうのかな、ドラムシンセみたいな赤いの MPC シリーズみたいなものを使ってこうDJ みたいなことやってましたよね。
あれあの家の1階から引っ張り出してたじゃないですか。
だからお父さんが使ってたんじゃないの、ね、だからさすがにおじいちゃん世代の頃はないと思いますよ、あれは
ウクレレですからねきっと、
うん、おじいちゃんはウクレレだった。でお父さんが多分あの辺のシンセとかね、そういうの使ってたんじゃないので、息子はそれを使って配信をしてたと。勝手に引っ張り出してきて。いやだからそういうのもあるあるだなって思うわけですよ。やっぱり倉庫とかにうちも転がってるわけですよね、シンセとかね。ああいうの勝手に子供が使ってるって思えば、うん、あるんだろうな、特に田舎はあるだろう、ああいう倉庫とかっていうさ。いやこれ血が争えないですよね、本当ね。
本当そうだと思うし、貝がこうユーホとクニオのバンドに結局入ったのもあのテルオバンドのカセット聞いたからじゃないですか。やってみたい曲ができたっていうのがなんかそれがきっかけになってるっていうのが、最後にね貝が使う楽器はじいさんのウクレレですしね。
そうなんですよね、あれがそうだ、まあ置いてあったのを持ってきたっていうのは分かったんだけど、こうあれが祖父のウクレレだっていうところまで綺麗につながるにはちょっとやっぱりなかなか一回見ただけじゃ分かりづらいかもしれないね、確かにね。うん、
まあ、貝の家もそうですけど、ユーホの家族とか、あと国王親子も結構いいじゃないですか。
ああ、いい味出してます ね。宮司。
まあ、ルーもそうですけど、本当にいろんな親子がいるのがすごくいろんな比較になって面白いなと思うんですよね。ちなみにこの作品、お母さんがいないなって気になった人、結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、あのティーチイベントで聞いた話ではお父さんいっぱい描きたかったのとさらにお母さんも出すと結構大変畳めなくなっちゃうなと思ったそうですよ
そんな理由かい。
でも正解ですよね。
でもなんかこのいろんなこう、まあ、 お父さんと子供っていう関係がいっぱいあるじゃないですか、はい、なんかそうするとその家庭ごとに愛情の示し方って全然違くて、うん、まあちょっとこう、まあこうストーリー進んでいくとちょっとこう悪に見えてしまうようなね、まあ、結構ユーホのお父さんとかはねあまりの愛情にちょっと作品の中では困るなって感じにはなるじゃないですか。だったり、まあ他にもいろんな親の愛の形があって、なんか。
ユーホのおじいさんもはっきり言って最初は何者だこいつ感ありますよね。絶対悪役だと思ってたら違うのか
も。そうですね。ちょっとここは裏切り的な感じありますけど、うん、面白いですよね。なんだろう、なんか、でもどんな形でもみんな親が子供を持ってっていう愛なんだなっていうのがわかる。で、すごくいいですね。
うん、確かにね。愛のこじらせ方ですよ ね、 でもね。
そうなんですよ。難しいですね、親って。
まあ、気持ち私も親だから分かりますけど、まあ、そういうもんじゃないのかなって思いますよね。その、これが愛だとはなかなか言えない感はあるかなっていう気はしますね、確かにね。
確かに、こじらせ行動多いんですけど、憎めないのはみんなね、愛ですからね。
いやでもユーホの父親は結構めんどくさかったですよ、ね、あいつがあそこまで行動しなければもうちょっと穏便に済んだんじゃないかみたいな。
いやでもそこ言っちゃうとユーホの父親の父親、まあ天下ロンハットおじいさん、はい、もう結構こじらせてるじゃないですか、はいはい、あそこの親子もなんか見ててこう、
はいはい、あの親子はちゃんと血がつながってますよ確実にね。どうか、
もう似てるなって感じですけど、でもまあ苦労したわけじゃないですか、あの天下ロンじじいのせいで。
そうそう、方向性の違いですからね、本当にね。だからそう考えるとお父さんめっちゃかわいそうなんですよね。やっとあそこまで持ってきたのにっていうさ。
そうですよ、ビジネスとしては正解な方なんですけどね、
うん、でも愛がねこじらせちゃったからね。
不春さんからのコメントです。海と歌と人魚と人、自分は海なし県なので日常で海を見たことはありませんが、父の出身地和歌山県に帰省した時に見たり寄ったりした町に似ており懐かしい気持ちになりました。まあ港町はどこも同じようなものなのかもしれませんけどね。日なし町は保身的な人も多く新しいものに対して反発心もありますが、それはどこでも同じ。また町を出て夢破れて戻ってきた人を受け入れてくれるいい町です。そんな町だからこそ、サメの人魚のお父さんがあんなにでかくても、なんとなく受け入れてしまうところがあっても不思議ではありません。違和感はずっとあったでしょうけど、いい町です。そんな日なし町に一度行ってみたいと思いました。はい、ありがとうございました。
日なし町って、湯浅監督がツイッターでつぶやかれてましたけど、まあ、いろんなその聖地巡礼的なものっていうか、聖地的なものというよりも、いろんなものをいろいろ混ぜ込んだ場所だった。っていうことみたいですね。
一箇所にここってわけではないんですね。
まあ、ベースになってる場所はあるみたいですけど、新シーンのその建物とかそういうものは、いろんな各地にあるようなもの、別にその場所だけじゃなくいろんなところにあるものを、自分が気になるような部分を混ぜ込んで作り上げてきているみたいなヒントをいろいろ書かれてたので、はい、
意外と栄えてますよね。電車もしっかり通ってるし、
あのまず何よりも電車が一両編成じゃないですからね。
あ、
銀河鉄道ぐらい長かったでしょ。いや、うちの方のローカル線なんて2両か3両ですよ、多くても。場所によっては1両っていうのも普通にありますからね。
うーん、
だから寂れた町、ね、って言われても、あれ絶対東京にいっぱい運んでますよね、労働者を。
あ、まあ、水産業で儲かってるのかもしれないですけど、
ね、いや儲かってないでしょ。儲かってなかったわけだから、結局一時期は儲かってたんですね、昔はね。
そうですね、それで一生懸命ルーで町おこしをっていう感じでしたもんね。
そうなんですよ。だからもういわゆる寂れた町の描写なんだけれども、ね、商店街もシャッター商店街だったし、その割には全体的になんかこう明るい感みたいなものがあって、この描写感のギャップがこう最初暗い映画なのかなって一瞬思ったわけですよ。やはりこういうのって田舎のそういうあるある的なものを描き出したらどうしてもジメってなっちゃうじゃない。
うん、
ね、仕事もあんまりないし店もなくなっていくし若者は出ていくしみたいな、そういうこう 暗い要素の部分でも描いてないわけじゃないじゃん。
そう、そうなんですよ。そう、なかなか若い人が生き締め覚えてくれないとか。
ユーホの両親の話もそうだし、決してそのみんなうまくいっているわけではない感じはちゃんと伝えながらも、でも何このカラッとした明るさ感みたいなものっていうのは独特だなと思ってね。
田舎の様子の示し方が、拾い方が面白いなと思ったのが、あのアナウンス、
はい、
あれあったなって思いましたよ。ゆっくり言うやつ、なんでゆっくり言うんだって思ってましたけど、ゆっくり言わないと聞こえないんですね、
まあ、特にあそこは海から即勾配結構きつめじゃありませんでした。
そうですね、海と山がある町って感じですよね、は
い、だからなおさらこうエコーが出やすいんじゃないのかなっていう感じありますよね。
うん、おかげ岩があるんでね、あのでっかいやつの声が
発狂しちゃってる、あ、そこの反射、うん、みたいなのもあるのかもね。
アナウンスしている人が伊崎先輩、
はい、
あの人もまたね、田舎に何ていうんですか、戻ってきた人の一人の象徴じゃないですか。
はい、
また漁協のあの人と付き合ってるっていうのもね、
それ気づかなかったんですけど。
そうですそうです。まあ、フグタさんもなんか一回東京行ったみたいな話を生徒の前でしてましたよね。
してましたね。あれはわかるなと思って見てたんですよ。
あれも一つの田舎の描き方かなっていう感じはしますけど、でも二人とも幸せそうなのがまたいいんだよな。
あの描き方的にはこう負けて帰ってきて、東京よりもこっちの方がいいやってこうなんか強がって言っているっていう感じじゃないところがなんか良かったかなっていう気がするんですよね。こう負けてきたっていうような描写をする場合もあるじゃない、
うん、そうですね。
そう、ついには受け入れられなかったから戻ってきたんだみたいな感じの描き方としてしちゃうと、こう負のイメージになっちゃうんだよね。
うん、まあ周りがそういうふうに見てる可能性もありますしね、うん、
そのでもそれも微妙な部分であって、そう取られてもおかしくない部分はあるんだけれども、それをこの作品の作風の凄さっていうのかな、全部ポジティブに描いてしまうっていうの、うん、その伊崎先輩もそうだしさ、彼女も何かがあって結局、戻ってきてるわけでしょ。
うん、まあ、ユーホの憧れの人ですからね。向こうでモデルをやって超可愛い人だったはずなのに、なんで帰ってきたのって言ってましたからね、うん、
成功してほしいわけですよね、やっぱりその町から出て行ってっていう、まあ、特に今のユーホの立ち位置からするとね。
さっきのこうこじらせてるけど悪い人いないみたいなもそうですけど、大体こうプラスに全部こちら視聴者側が全部プラスのものなんだって思わせてくれることがいいなっていうふうに思うんですよね。
なんか私は結構この作品を見て、あと私は小説を読んだんですよ。
おお、はいはい。
やっぱり1回の映画だけじゃ伝わらなかったところが多かったなって自分は思ってて、なんか保管したいなっていう気持ちもあって小説を読んで、もうより感動できて、もうなんか一番感じたのはこう、親子もそうですし、いろんな友達とかだったり、もちろん恋人同士とか、あとはこう会社の中で、海老名水産の中でも上司と部下とかっていう、いろんな形の関係性がある中で、やっぱり誰もが誰かとこう繋がって生きてて、やっぱその中にはこう怒られたりとか、否定されたりっていうこともありつつも、まあ、褒められたりとか認められたりっていうこう、まあマイナスとプラスの感情はもちろんこの人の繋がりってある中で、こうやっぱこう人って関わるのが怖いなっていう、何も関わらなければこう自分も傷つくことないしっていう、一番の象徴が主人公の会なんだなっていう、閉じこもって、自分のことを言わなければ傷つかないで済むみたいな、そういうタイプの子がこうだんだん自分をさらけ出してこう否定されてもいいって、でも否定されてもって怖さもありながらも、言ってみたらやっぱりみんなどっかで受け入れてくれたりとか、つながってて見ていてくれたりとか、みんな同じでこう不安とか悩み抱えながらもお互いに認めて生きてるっていう、こうあ、なんかこう生きてていいんだなって、こう傷ついても自分さらけ出していけば誰か見ててくれて受け入れてくれるみたいな、本当にこう なんだろう人間参加的なことをルーに教えてもらったなっていう気がしてて、
うーん、
それが一番感じたことでしたね。本も読んでこの作品から伝わってきたことっていうので、
あのこのノベライズっていうのは5月10日に発売になったばっかりなんですけれども、湯浅監督の完全監修で別の方が書かれてるんですよね。
そうですね、
はい、だから原作というわけではなくて映画をベースにしたノベライズっていうことで、
私がこの映画見た時がなぜちゃんと一緒に行った舞台挨拶の回で監督がぜひ小説版も読んでくださいっていうふうに言ってたので、あぜひこれは本当映画見終わった後に見てより理解深めてもう一回行けたら一番いいなと思って読んだんですよ。
なるほどですね。
はい、
この作品なんていうのかな、勢いで最後まで見れちゃったんだけど、あれとこれとそれとこれはどうなってるのかみたいなものっていうのはやっぱりどうしてもこう見ながら気になった部分はあるんですよね。脚本のあらっていうのかな、でもそんなんどうでもいいんだよっていうぐらいの気持ちに最後にさせてくれるところがこの作品の凄さだなって思ったんですけれども、
はい、
そういう部分っていうのは逆に言うと小説になるとあらになっちゃわないのかなって思ったんだけれども、どうなの？
いやそれがですね、私もそういうところがちょっと気になっててどうなんだろうって思って読んだんですけど、はい、もうこれはそういういろんな要素を何も削っちゃいけないなって思うぐらいちゃんとこう物語の核に全て関わってましたね。
はあ、そうなんですね。
はい、あれとこれはどうだったんだって、もうほぼ答えがあると思っていいと思いますこの小説に。
じゃあこれはちゃんとこの、ね、著者の人がうまいのかもしれないですね。その湯浅監督が描きたかったものっていう部分をきちんとその言葉として伝えてくれるものになっているっていうことですよね。
うん、やっぱり貝の成長っていうのもすごくわかりやすいですし、その周りにいたキャラクターとかやっぱりお父さんのこととかお父さん目線で書かれる部分もあるので、お父さんがあの時どう思ってたかとか、もう本当にいろんなキャラ、おじいちゃんだったりそれこそタコバーだったり、はい、あの辺の
一瞬しかないですもんね、映像的には、ね、
一瞬しかないじゃないですか、ね、そこでどんなことを思って彼氏はどんなことを思ってあの時にどんなセリフを他にも言ってたのかっていうところもあるので、うん、絶対に読んだ方がおすすめだと思いますね。
あのさ、え、ルーのパパはどうなの？
あー、
ガーとかしか言ってなかったけど、パ
パ確かに、うん、でもルーのパパもルーのパパとちょっと関わってる人たちっていうのが描かれてたり、私意外だったのは伊崎先輩が人魚ランドのもう一回こう開くじゃないですか、人魚ランドを。その時に司会を頼まれるんですよ、伊崎先輩が、はい、その時にルーのパパと挨拶をするんですよ。
へえ、そういうシーンが。
そうで、ちょっとになんか日本語じゃないようなこうちょっとおたけびだけど、これはよろしくって言ってるのかな、この人で、その時にルーのパパと握手をして、あんだけ大きいけどその握手がすごく優しくて、なんか彼の優しさがちょっとそこで伝わってきたみたいな一節があったりするので、意外とこう誰かと関わったりっていうのが意外なところで あるんですよね、裏側みたいのが見れて。
ああ、じゃあそれはその話を聞くとこれは小説も読むべきだよね。いや多分その作風的にこの監督はそういうのを一切気にせずに勢いだけでバーって最後は作っちゃうのかなって思って見てたんですよ。でもそれがうまいこと重なってたから、はい、そのストーリー間のつながりとかそういう部分が若干こうあれって思う部分はありながらもって思ってたから、でもそういうの気にせずにここまで見せれることってことがまずすごいなって思って、まあとりあえず劇場出た時は大絶賛だったんですけれども、でもちゃんと実は裏付けされ、本当はねそれ映像として描けてればいいんだけれども、やっぱり映画っていうこの短い尺の中でストーリーを展開していこうとするとやっぱり無理な部分、描ききれない部分っていうのはどうしても出てくると思うんですよね。だからその辺をちゃんと実は保管されていたっていうのが分かればより深く楽しめるのかもしれないですね。でもなかったらなかったでダメなわけじゃないからね、うん、そこがこの作品すげえなと思うんですよね。
それこそなんか湯浅ワールドみたいなところで野暮なのかなみたいな部分もきっとあると思うんで、全部これ描ききっちゃうと逆に分かりやすすぎるし、そこは魅力じゃなくなっちゃうのかもって思うと、うん、本当にバランスいいなと思う。映画は映画として見てもらって、これで小説で保管してもらったら本当にいろんなこと裏側もわかるし、より 人一人のキャラクターも、深く見て見られるし、でもこれってやっぱり小説読んでて、頭の中にやっぱり湯浅監督の世界が広がるんですよ。それが嬉しくて、やっぱセリフ喋ってんのも全部ルーの声だし、だからやっぱ見てから読んで、またもう一度見に行くっていうのはもう一番いいのかなと思いましたね。
湯浅監督って昔の方がもっともっと教えてくれなかったんですよ、いろんなことを。それこそマインドゲームという2004年の湯浅監督の初めて作った劇場作品があるんですけど、それとか何回見たってさすがにそれは気づかんわっていうことが挟まってたりするんですよね。だから今回は本当にそれがもちろんこう小説見て改めて気づくかったとかあるんですけど、何回も重ねてみたら、あ、このシーンはそういうことだったんだっていうのがちゃんと帰着できるというか、だからなんか伝わりやすいものにきちんとなってるんですよ。でもそれって多分スタッフ構成はかなり大きいと思っていて、今回吉田玲子さんが脚本に入ってらっしゃるじゃないですか。
ああ、まあ、プロですよね。プロ中のプロですよね。
もう
ね、
もうそうですし、やっぱりこう、うん、まあ軽音なりガールズ&パンツァーなり、うん、弱虫ペダルもそうですけれど、キャッチーさというのはこんなにも脚本の見せ方でも変わるんだなというのがあるんじゃないかなと思うんですよ。絵で何でも描いてきてしまった監督なので、これでわかるでしょって多分軽く思ってしまうところがあるんだと思うんですよ。それをこうちゃんとこんなに言葉で説明してくれたのは、きっと吉田さんがいやこれはこうした方がいいですよって言ってくれたんだろうな、ありがとうぐらいに思ってしまうというか、まあキャラクターデザインにしてもそうですけど、スタッフの構成でこんなにも作まで見事に変わるんだっていうのをすごく感じた作品でもあったんですよ。
まあね、昨年もそうでしたけれども、今まで作家性である種売れていた監督の作品が、まあ、プロデューサーなりその制作側の力が加わることにより、よりこうなんていうのかな、作家性だけの作品じゃなくマス向けの作品として生まれた作品が、まあ、昨年からヒットしてるわけじゃないですか、言ってしまえばさ。
そうですね、うん、はい。
だからそういうふうにして考えると、その私なんかが苦手としていた岩佐作品ではなく、その彼の良さを最大限生かしながらも、ちゃんと物語性もある上で映画として万人が見れるものに仕上がったと思うんですよね。かといってそのめっちゃマイルドになりすぎてつまらないわけじゃないじゃない。
そうですね、ちゃんとワールドはもう抜群に出てますし、
出てますよね、確かにね。要素要素は確実に活かしながらってやつですよね、うん、
そうですよね。それこそこう私初めて見た時とか、ダンスシーンとか突拍子なさすぎてみんなびっくりするんじゃないかなと思ったんですけど、どうでした？あの足が動きまくるやつですね。
あれ突拍子なかったからびっくりしましたよ。
びっくりはびっくりしました。
私もびっくりしました、うん、
びっくりしたけど、あ、そっか、湯浅監督だからこれだ、こういうのだよねぐらいな感じで、最初にびっくりしたの、でも最初だけですよ、
まあ、特にあれじゃないですか、おとなしい貝が踊り出すじゃないですか、はい、そこにねびっくりしちゃいましたね。え、そんなキャラと思って。
いやー、でも本当私もオープニングの入り大好きで、毎回あそこで泣いちゃう。なんか上がるじゃないですか、単純に
上がりますよ、めっちゃ上がります、うん、あれうまいなと思ったもん、本当に。
もうそれだけで OK じゃないですか、はい、
もうあれ全部通してもうそういうノリなんですよね、この作品はね。
うん、本当そう思いますし、まあ、あとは湯浅監督らしいなと思ったもう一つの点としては、性的な描写が好きな監督でもあるじゃないですか。好きというか、なんだろうな、生きていたら当然それはあるものだという、本能的なものでしょう、はい、という感じでいろんな作品に入っているんですよ。それがちゃんとルーの中にも入ってるなっていうのを感じさせるシーンがあったじゃないですか。ルーが人工呼吸するところですね。
あ、はいはいはい。性的か。まあ照れてたけどね、カイ君はね。
そうそうなんですよ。あれだってルーとしては素直に、あ、空気送ってあげないとカイ死んじゃうと思っただけなんですけど、カイは意識しないわけがないっていう。
それはね、青春中ですもん。
そういう必然的な性の描き方は非常に湯浅監督らしいなと思うところがありましたし、もう さっきみきちゃんが言ってくれた人間参加もそうですけど、こう潜在的に人間の本能を描くことが好きな方だなというのはもうマインドゲームからずっと思っていることなので、なんかそれはずっと一貫している、その良さは失われずにエンターテインメントを誰にでも受け入れられる作品になってるんだなというふうには思うんですよね。
こう唐突にストーリーの中に毒が挟まったりとかするじゃんこの作品さ。
あ、毒、うん、例えば
まあ、一番驚いたのはワンギョですよ。
お、
まあ、まずなんであの彼はずっとついてルーについてきてるんだろうと思ってたんだけれども、なんていうのかな、私の中で電脳コイルのデンスケだなと思って見てたんですけれども動物の保護施設にいたわけじゃない、あの犬たちは。
保健所というか、
保健所ですよね、
はい、
あのまま行くと殺処分になるかもしれないわけでしょ。
はい、
そういうのを、しかもあの小さい、まあ、小さくはないのかもしれないけど町のところに実はあるとか、県に1個とかですよね、ああいうの。市とかに、市じゃなくて県に1個だったりしますよね。それがあそこにあると、でそこをわざわざ描いて、まあ、脱出させるっていうんじゃないですけれども、助けるって、しかもその助けた1匹がまた人間を助けるっていうシーンがあるわけじゃない。しかも
人間を、はいはい、
そうプードルを飼っていたっていうことは、ワンギョは捨てられたわけでしょ。あんなこと描くんかいとか思いながら、この小さい中のシーンで
自分が捨てた犬に助けられるわけですからね。あ
そこ、そうですよ。だから自分は最初襲われると思ったわけでしょ、あの飼い主は。自分が捨てたから、
ナンマンダブ的な手の合わせ方してましたからね。
いや、私ここのシーンはですね、映画でも好きだったんですけど、小説だと本当に良くて、ワンギョ目線なんですよ。まさかのワンギョ目線で書かれてて、ワンギョは、まあ、動物保護センターに入れられながらも、その飼われた飼い主のことが本当に大好きで、人間自体のことも自分可愛がってくれたから大好きで、恩返しできるのが嬉しいっていう気持ちで、あの飼い主を助けたんですよ。そのところを読んだらもう号泣で、なんか本当人間のエゴだなとは思うんですけど、そんな風に思ってない、ね、動物たちだっているかもしれないけど、でもそういう描き方も本当に優しいなと思って。
まあね、結構ね、私も犬飼ってるから分かりますけど、本当好きですよね、やつらは、その飼い主は特にね。だから多分その純粋な気持ちみたいなものを、そのまあ人間のエゴで捨てたりするわけなんで、だからその彼らの気持ちを素直に描いたらそうなるってことなんでしょうね、うん、あの最後のバイバイがすごく可愛かった、可愛くて、あの可愛さがいじらしくて、お前連れてってやれよと思うもんね、あれ見たらね。一緒に買ってやればいいじゃんとか思ってさ。
また尻尾がね、あの尾ひれでなくなっちゃったじゃないですか、はい、尾ひれが尻尾の代わりだと思うと、あれをプルプルやってるってことは嬉しいんだなっていうところが可愛いんですよね、
うん、まあそのブラック要素といえばタコバーだってそうじゃないですか。いなくてもいい、
まるでこう漫画のキャラみたいですよね、タコバーが一番ね。
そうですよね。だって最後とか、ルーに向かって森を構える。
そうそう、
いや、あそこ結構ハラハラですよ。
大丈夫だろうと思ってたけれども、
あの緊迫したところに合間タコバー入れるみたいな絶妙な独特のリズム感ですよね、あの人は。
まあ結局ね、そのタコバーと、カイのじいさんはその二人だけが人魚伝説に本当の意味で恐れていたわけですからね。
でもね、どっちの大切な人も、まあ、人魚によって助けられていたというか、
まあでもですよ、結局あの二人だけが今回の事件で亡くなってるわけでしょ、はい、まあ、人魚にされたということですけれども、でもその一応、ね、行方不明になった扱い、死亡扱いになるわけじゃない。
うん、
それが本当に人魚になったのか、あの事故で亡くなったのかわからないわけなので、そう考えるとあの二人の描写は必要だったのかもしれないけれど、結構その人魚として残り 永遠に生きていくことが幸せなのかどうなのかっていうことにつながんないかとかさ。
いやでもそれこそこの作品の示すところかなとも思いますよ。だってね、ワンギョにしたって伊崎先輩にしたってそうだけど、自分が幸せと思えばきっと幸せなんだよってことですよ。
ああなるほどね、
うん、ちなみにタコバーのタコは大い幸せって書くんですよ漢字で。
え、タコタコーバーだったの？
タコーバーなの。
絶対タコだと思ってたよ。
思ってましたよね。ずるいな、こんな書き方と思いましたよ、小説に書いてあって。いやー、そう思うとキャラ名って結構この作品面白いなと思って、全部見た後だと、あって思う名前が多いなと思います。すごくキャラクター性が出てる名前というか、
確かにね、貝もまさにそうだよね、いろいろ、ね、海もそうだけど、ずっとよく食べてる貝汁の貝が結構パカって開いてなかったりするじゃないですか。
はい、
それがまさにね、強情な貝だよね。
開かない貝が最後は開いたっていう感じがありますからね。まあ UFO とかもね、もう自由気ままな感じが、あの明るく天真爛漫な感じがまんまだし、なんかそう思うとちょっとしっかりした国よって名前もしっくりくんなとか思いながら、本当に細かいキャラクター全部がそういうようなイメージ通りの名前で、後で気づくとまた面白いっていう楽しみ方がありますね。
そうだね、あの漁協の皆さんもちゃんと魚の名前入ってるんですよ。皆さん名刺クローズアップして見てみたらわかると思いますよ。
うわ、ドグロ
さんとかシーラさんとか、
ブルーレイ欲しい。一時停止したい。
町の人同士の対立とかもさ、意外とないわけじゃなくて描いているんだよね。
うん、
そのまあやっぱりこう寂れた漁村である時点でもうすでにマイナスなわけなんで、そういう部分の漁師同士の対立とか、 UFO のじいさんのああいうね、こう観光客を呼び込むんじゃみたいなところとの揉めとかね、そういういろんな、マイナス要素はたくさんあるんだけれども、そういう部分の対立とかをそのままさらっと描きながら全部そのまま流していってしまうっていうさ、人間と人魚の話だって最終的にはいい話になっちゃったけれども、本当にそれで良かったのかとかやはり思う部分はあるんだけれども、でももともとその湯浅監督のインタビューを見ると、そういうものを描きたかったんだっていう、その各対立みたいなものも含めてね、だから、あ、描きたいものを描いたんだなと、その描きたいものを描いた割にすごくちゃんとまとまる流れに、まあ結局は最後はハッピーエンドで終わらせたなっていう感じがさ、結局歌で流しちゃったね全てっていうところが、あの強引さの素晴らしさですよね。
そうですね。いやでも曲の良さもありますよ。
そう、
舞台のバラッドがね、
じいさんが人魚を助けるシーンは泣きましたよ、私も。
泣いちゃいますよ。そこがまた、あの伝統工芸の傘っていうのがもうそこまで拾ってくるかという、
まあ、この作品で泣くとは思いませんでしたし、私しかも貝がルーを助けて泣くならまだわかるんです。じいさんじゃん、うん、
じいさん主人公じゃんって最初思いました
そう、あのシーンで、あ、じいさんが主人公だったんだと思いました。貝は歌ってるだけだから、あそこ
もうじいさんの回想も見れば見るほどこう、はぁ って思うんですよね。アマさんやってたお母さんがね、いや、そのお母さんを助けようとしてくれたのがルーっぽいシルエットなのもまたちょっと憎いなとも思うし、
あれはルーだったんですかね。ルーはじゃあ何歳なの？なまあ人魚はね、
そうですよ、
死なない
からね、何千年生きてるか分かんないような生き物ですから
ね。ですよね。
し、最後に日なし町の町にあのカラフルな傘で屋根が作られてるのも本当に泣きそうになってしまうんですよ、いつも。なんかいつでもこう影を作って人魚を待ってるよみたいなことを言ってるような気もするし。
ああ、そうでしょうね、人魚の町ですからね。
傘って結構実はこう貝と雨の日にデートする時とかあるじゃないですか。だからじいさんが作ってる傘もそうですし、いろんなところでアイテムとして出てたりするし、この作品の中で本当結構一貫して出てるアイテムって実はいっぱいあるじゃないですか。楽器もそうだし、携帯電話だって、まあ、貝が最初に 防水袋の中に入れてる携帯もそうですし、 UFO がね海に投げちゃうのも携帯だしとか、なんかそういうアイテムごとに追ってみるのもまた面白いだろうなって思いますね。
結局あの町から人魚はいなくなったわけですけれども、でも最後にピチャンって跳ねるところがね、いいですよね。
なんとなく最後まで希望を持たせてくれるのがね、なんかいいですよね。気持ちよく終われるというか、
まあ、あれで完全にねもう二度とはカイとルーが会えないっていうと、ただ寂しくなっちゃうもんね。だってある種あれはラブロマンスなわけでしょ。青春ラブロマンスですよねこれはね。壮大な、
そうですね、はい、ラブであり、なんだろう、友情でもありますよね、あの二人の関係は。
本当こう歌うたいのバラードじゃないけれど、ハッピーエンドでいいんですよね青春ドラマはね、と今回は本当思いました。いや名作ですよ。皆さんぜひ劇場でやってるうちに見に行ってください。ということで今日の特集は
夜明け告げるルーの歌でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、いやちょっと話し足りないのがルーパパの話したかった。もうすごい好き。役場に入ろうとして日が落ちるまで待ってるところとかもう大好き。生き締めも大好き。あれはもうこうまさにアニメでしかできない面白さですよね。
ちょっとトトロに一瞬見えた時もありましたけどね。
もうねルーのパパで私 E テレの番組作ってほしいですね。
いやなんかほんと NHK っぽいよねこの映画ね。夏休み BS で流してくんないかな来年ぐらいに。
いやいいですね。フラッシュアニメーションで作ってるっていうのも含めて、私はもう昔あった3分ぐらいのクレイアニメみたいなところの枠作ってほしいと思います。
これなんかそれだけでできそうですよね。確かにね、いろんなキャラクター引っ張ってきてね。はい、ということで来週の特集は、
はい、来週は週末何してますか、忙しいですか、作ってもらっていいですか、公開収録特集になります。
投稿の締め切りがいつもより早めです。
はい、投稿の締め切りが6月1日22時まで受け付けております。
はい、ちょっとイベントの、ね、前に準備して持っていこうと思ってますのでちょっと早めです。はい、最新話まで多分見れる状態だと思いますので見た後投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで。メニューバーにあります投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ミセクモスケさん、ヒルアンドンさん、フシュンさん、アビマルさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第7巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみと
田中美希でした。
夢を
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。